昼から、長崎一スタジオから谷口あずみと
JA 佐賀駅前スタジオからは諸岡彩がお送りしています。
島原半島の魅力をお伝えするラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。
ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは島原工房の大工食品、落ち水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りします。このコーナーでは島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信しています。
はい、
今日も島原半島ジオパーク協議会福田孝之さんにお話を伺いますよ。福田さん、こんにちは。
こんにちは。
そして明けましておめでとうございます。
こんにちは。明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。
今年もジオパークな視点から島原半島はもちろん、番組をお聞きの皆さんがお住まいの地域のですね、人と大地のつながりを再発見するお手伝いだったり、地域の魅力と出会い直すきっかけになるようなコーナーにしていきたいと思っております。どうぞ、安住さん、彩さん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、さて、2022年が始まりましたが、
はい、
今回は島原半島の始まりについてお話ししたいと思います。はい、島原半島がある場所ってですね、実はもともとは海だったんですよ。だからもし噴火する火山がなかったらずっと海のまんまだったわけなんですが、幸い、火山がありましたものですから、海底火山が噴火して小さな島ができました。これが今から約430万年前に起きた出来事です。
この島原半島がもともと海だったとは知りませんでした。
そうなんですよ。はい、実は海でして、島原半島を見たらですね、一番南の端っこの方に早崎半島という場所があるんですけれども、
はい、
この辺はまあ以前ご紹介した九州オルレというトレッキングコースの南島原コースにもなっているんですけれども、
はい、
この辺りから島原半島は生まれました。なので早崎の海岸に行くとですね、島原半島の中で一番古い溶岩を見ることができます。次に、約150万年前から100万年前ぐらいですかね、の頃の噴火でできたのが、現在の北有馬とか南有馬とか、そして上総あたりのエリアですね。このあたりにまた島ができてきます。で、あとですね、今のオバマとか立花湾あたりの場所にも、大きな火山が噴火しておりまして、こういったいくつかの火山活動によってですね、島がどんどん大きくなっていきます。でもこの頃はまだ島原半島は半島ではなく島なんですね。島原島です。上から読んでも島原島、下から読んでも島原島
漢字で書いて島原島上から読んでも下から読んでもって、これちょっと年齢感じそうですけれども、はい、なんか聞いたことあるようなそんな感じが。
それがですね、昭和50、はい、40年代以前にお生まれの方は多分皆さんピンと来てくれるかなとか思ってちょっと古い CM をネタにして、すみません、話が始まりましたけども、
ごめんなさい、私が言っちゃったから
100万年前頃の話にちょっと戻りまして、
はい、
諫早に雨季ってありますよね。
はい、
あの辺から今度は雨季火山というのがですね、噴火するんですよ。で、そこからさらに時が過ぎて、今から約50万年前から40万年前ぐらい、島原島の噴火活動がですね、徐々に北の方にシフトしていきます。そして、ついに、海で離れていた諫早の方と島原島が愛野のあたりでついにつながります。島原半島の誕生です。ここまで順調に来た感じがするんですけれども、
はい、
でもここでですね、ちょっと急展開なんですよ。
はい、
島原半島の真ん中あたりのエリアがですね、沈み始めるんですよ。沈むと当然海が水が入り込んでくるんですね。
どうして沈んじゃったんですか？
ですね、なんで沈むかと言いますと、島原半島の場所ってですね、北と南から引っ張られる力がかかっていまして、南北 からですね引き裂かれてるんですよ。これは今も引き裂かれてまして、今も島原半島の真ん中、小浜とか雲仙温泉街とか島原市内とかのこの中央部分の一帯は沈んでいってます。でもにしては知事はとか小浜とか島原とか海に沈んでいるわけではないですよね。これなんでだと思いますか。
なんででしょう。でも今も沈んでいってるっていうのちょっと正直びっくりしたんですけど、
僕も初めて聞いたときすごいびっくりしました。
びっくりですよね。やっぱり地球の中に私たちって生きてるんですね、とか言ってごまかしてるんですけど分かんないです
、はい、答えを申し上げますと、
お願いします。
はい、島原半島の真ん中に雲仙火山があるから、この雲仙火山が今までこう噴火しては溶岩を出し続けてくれてたおかげで陸地が維持できてるんです。よくこう島原半島の大地の恵みは雲仙火山の恵みなんですっていうことをですね僕たちはよく言うんですけれども、文字通り、雲仙火山がなかったらそもそも島原半島の大部分は海に沈んでしまっていたかもしれません。この地面が沈んでいってるのがですね目で見てわかる場所があるんですよ。それが千々和断層なんですね。諫早の唐子から千々和を通って島原まで続く活断層なんですが、1年でですね1ミリぐらいかな動いておりまして、たった1ミリかって思われるかもしれませんけど、1ミリずつでも10万年経つと100メートルの断崖ができるわけなんです。
なんだか壮大なスケールの話ですね。
そうなんです。地上の展望台、美味しいジャガちゃんが食べれるところですね。
はい、
あそこから千々和の海岸の方に向かって車でこう下っていくあたりって国道すごく坂道が急じゃないですか。
確かに、
あの急激な下り坂が断層の高低差なんですね。僕去年の6月ぐらいだったかな、この千々和の下り坂を車で走ってまして、その頃ちょっと悩み事があったんですけれども、断層が作った坂道を走ってたらですね、その時間とか空間のスケールの大きさになんかすごいなってしみじみ思いまして、大自然や大地の歴史に対して、自分はなんてちっぽけなんだと、そんな俺の悩みなんてちっぽけなものだというふうに自然と思えたんですよ。はい、なので、皆さんも時々大自然の大きさを体感して、リラックスさせてみてはいかがでしょうか。というわけで今回は、島原半島エピソード0を、お送りしました。今年も大きなスケールのものから身近な話題まで幅広くお届けできればと思っております。よろしくお願いいたします。
悩み事もちっぽけだって思わせてくれる、やっぱりこう自然に抱かれてと言いますか、自然のこう雄大さがそうさせてくれたんでしょうね。なんかエピソード0ですけれども、今後続いていくエピソード、今後も楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます。
どうぞ2022年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうぞ今後もよろしくお願いいたします。
福田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらのコーナーは NBC ラジオのホームページ、ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページ、またはスマートフォンアプリラジオクラウドで聞くことができます。島原半島ジオパークの詳しいことは島原半島ジオパークのホームページや公式 Facebook をご覧ください。このコーナーは島原工房の代行食品、落水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りしました。